皆さんこんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。メインホストの甲斐です。
アシスタントホストの未来です。よろしくお願いします。
今回は SaaS、FinTech、そして AI の3つの事業を同時展開するユニークなコンパウンドスタートアップ、レイヤー X にディープダイブしていきます。
レイヤー X さん、最近よく耳にしますね。特に爆落というサービスは有名ですよね。
そうですね。彼らは全ての経済活動をデジタル化するというミッションを掲げています。そして創業から約5年で年間経常収益、つまり ARR100 億円に到達した国内 SaaS 最速クラスの成長企業なんです。
ARR100 億円を5年で達成、すごいスピードですね。
彼らの最大の特徴は SaaS、FinTech、AI の3事業が相互にシナジーを生むコンパウンド経営です。
コンパウンド経営ですか？異なる事業がどうやって協力し合うんですか？
例えば、爆落で蓄積した企業の業務データやドメイン知識が AI 事業の精度向上に役立ちます。また、フィンテック事業で培った大企業との関係性が AI 事業のエンタープライズ開拓に生かされるといった具合です。
なるほど。それぞれの強みが組み合わさってより大きな価値を生み出しているんですね。
その通りです。2025年4月には行動指針を別途 AI にアップデートし、全社的に AI ネイティブ組織への変革を加速させています。2030年度には ARR1000 億円という野心的な目標を掲げているんですよ。
ARR1000 億円、それはすごい目標ですね。
では、レイヤー X の創業ストーリーから見ていきましょう。創業者の福島義則さんは、東京大学大学院でコンピューターサイエンスと機械学習を専攻しました。2012年には、大学院在学中にニュース推薦アプリ、グノシーを創業し、わずか2年4ヶ月で東証マザーズに上場させた経験をお持ちです。
グノシーの創業者だったんですね。華々しいキャリアです。
はい。しかし福島さんは極めたものを捨て去る覚悟という経営哲学に掲げています。グノシーの経営が安定するとコンシューマーの世界は一変したが、ビジネス領域では非効率なままという問題意識から B2B のデジタル化に挑むことを決断しました。
一度成功した領域からあえて新しい挑戦をするってなかなかできないことではないですよね。
ええ。2018年にレイヤー X を設立し、当初はブロックチェーン技術による経済活動のデジタル化を目指していました。しかし、クライアントと向き合う中で、日本はブロックチェーンなんて言っている場合じゃないという現実に直面したそうです。
どういうことですか？
企業は請求書を紙でやり取りし、目視でチェックし、手作業で送金していたんです。ブロックチェーン以前に基本的なソフトウェア技術すら活用できていなかったと。
なるほど。足元のデジタル化から始める必要があったんですね。
その経験から2021年8月、福島さんはレイヤー X はもうブロックチェーンの会社じゃありませんと宣言し、法人資質管理 SaaS の爆落へ大胆にピボットしたんです。
大胆な方向転換ですね。
約30億円の資金と約30人の小規模組織という身軽さがこの大胆なピボットを可能にしました。福島さんの経営哲学は明快で、正解があるんじゃない、正解にするんだという言葉に表れています。
かっこいいですね。まさに道を切り開いてきた起業家の言葉です。
では、そのレイヤー X のビジネスモデルについて深掘りしていきましょう。彼らは、お金の流れに関わる1000兆円を超える市場で、SaaS、FinTech、AI の3事業を同時展開するコンパウンド経営を採用しています。
1000兆円超えの市場、規模が大きすぎますね。
はい。各事業が独立して収益を生み出しつつ、データ、顧客基盤、技術で相互にシナジーを形成する構造です。
具体的にどんな事業があるんですか？
まず、レイヤー X の収益の主力である爆落事業です。これは、企業のバックオフィス業務を AI エージェントで自動化する統合型 SaaS プラットフォームです。
バックオフィス業務を AI で自動化、まさに今の時代に求められていますね。
収益モデルは SaaS の月額課金が基本で、例えば、爆落請求書受取スタータープランは、月額4万4000円から提供されています。その他に、爆落ビジネスカードの決済手数料収入や、爆落受領代行、承認代行といった BPO サービス料も補完的な収益源となっています。
複数の収益源があるのは強いですね。
爆落シリーズは、2021年の請求書受取を買い切りに、約半年に一のペースで新プロダクトをローンチし、現在では累計13プロダクトに拡大しています。
そんなにたくさんのプロダクトを、開発スピードも速いですね。
コア技術である AIOCR は、請求書や領収書を5秒でデータ化し、累計 1.2 億回の手作業を削減しました。
1.2 億回、それはものすごいインパクトです。
最大の差別化ポイントは、会計ソフト中立のポジションです。
売会計、マネーフォワードクラウド会計、勘定奉行など、主要な会計ソフトすべてと API 連携し、既存の会計ソフトを変えずに導入できます。
既存のシステムを変えずに導入できるのは、企業にとっては大きなメリットですね。
次に、 フィンテック事業です。これは三井物産、SMBC 日興証券などとの合弁会社 MDM を通じて、不動産やインフラなどの実物資産をデジタル証券、つまりセキュリティートークンとして証券化する事業です。
デジタル証券ですか。なんだか難しそうですね。
個人向け投資サービスオルタナでは、一口10万円から小口投資が可能になっています。運用資産残高 AUM は2000億円を超え、国内最多の累計17本のファンドを組成しています。
へえ、小口で不動産に投資できるのは面白いですね。
そして AI、LLM 事業、通称 AI ワークフォースです。これは2024年6月に提供開始したエンタープライズ向けの AI プラットフォームです。
エンタープライズ向けだとどんなことができるんですか？
すべてのファイルを構造化し活用するがコア戦略で、ナレッジ、スキル、ツール、ユーザーインターフェースの4つのコンポーネントを組み合わせて、業務固有の AI エージェントを構築します。三菱 UFJ 銀行では年間20万時間の削減を目標に AI エージェント基盤が導入されているんですよ。
年間20万時間削減、すごい生産性向上ですね。
収益はプラットフォーム利用料と導入支援などのプロフェッショナルサービスで構成されています。では次に市場と競合環境を見ていきましょう。バクラクが狙う法人資質管理、つまり BSM 市場は国内2兆円を超える巨大市場です。
こちらもとても大きな市場ですね。
はい、2023年10月施行のインボイス制度や2024年1月義務化の改正電子帳簿保存法が市場成長の強力なドライバーとなっています。 SaaS 型請求書受領サービス市場は2025年には約1212億円規模に達しました。
法改正が追い風になっているんですね。
バクラクはこの市場で後発ながら AI OCR の速度と会計ソフト中立のポジションで急成長しています。
競合も多そうですが、どう差別化しているんですか？
マネーフォワードとフリーは自社会計ソフトとの囲い込み戦略を取るのに対し、バクラクは既存の会計ソフトを変えずに導入できるベストオブブリードのポジションです。
ベストオブブリードというのは、それぞれの分野で最も優れたシステムを組み合わせて使うということですね。
その通りです。またサンサンのビルワンが請求書の受領代行モデルで高精度を実現するのに対し、バクラクはセルフサービス型で速度を重視しています。
それぞれの強みがあるんですね。バクラクはスピード重視と、
さらにラクスのラクラク生産が経費生産市場でシェアナンバーワンですが、バクラクは資質管理全体の統合プラットフォームとして勝負しています。フィンテック事業でもファンド組成から運用、販売まで一気通貫というユニークなポジションを確立しています。
なるほど、単なる部分最適ではなく全体最適を目指しているんですね。
ではレイヤー X の財務状況と成長についてです。彼らはこれまでに累計約282億円を調達しています。
すごい金額ですね。
特にシリーズ B では、米国の大手ベンチャーキャピタル TCV が日本スタートアップへの初投資としてリードしました。これにより推定評価額は約1000億円に達し、ユニコーン企業の仲間入りを果たしています。
ユニコーン企業、日本を代表するテック企業になってきていますね。
財務面では現在成長投資フェーズにあり、直近の決算では売上高 55.9 億円に対し当期純損失 37.4 億円を計上しています。
赤字なんですね。大丈夫なんでしょうか？
はい、ご安心ください。販管費約75億円を人材獲得やマーケティングに積極投下している段階です。一方、粗利率は約 70% と高水準で、 SaaS ビジネスとしての収益性は健全です。流動資産約286億円という潤沢な手元資金を持ち、複数年の赤字に耐えうる財務基盤を確保しています。
なるほど、将来の成長のために先行投資をしている段階なんですね。
黒字化はバクラク事業が成熟しハーベストフェーズに入った段階で達成する方針で、その先に IPO が大きなマイルストーンとして視野に入っています。
上場も楽しみですね。
次に彼らの組織と文化についてです。レイヤー X の経営は2人の代表取締役が率いています。 CEO の福島義則さんがビジョンや事業戦略を統括し、CTO の松本裕樹さんが開発組織、フィンテック、AI 事業を統括しています。
強いリーダーシップで引っ張っているんですね。
A、組織は3事業部制を採用し、各事業部が高い独立性を持つスタートアップの集合体のような運営形態です。従業員数は2年強で 2.6 倍に急成長し、新卒エンジニアに1000万円超のオファーを出すなど、人材獲得にも積極的です。
成長に合わせて人も増えているんですね。
レイヤー X のカルチャーを象徴するのが、5つの行動指針です。特に筆頭の徳は、短期的な売上至上主義に走らず、長期的な信頼を積み上げることが競争優位になるという福島さんの信念を反映しています。
得ですか？スタートアップでは珍しい考え方ですね。
はい、これらは半年ごとにアップデートされるレイヤー X 羅針盤として社内に浸透しているそうです。2025年4月にはベッドテクノロジーをベッド AI にアップデートしました。
常に進化し続けているんですね。
技術力についても触れておきましょう。レイヤー X のエンジニアリング文化の核は爆速開発です。 CTO の松本さんは、素早く開発するだけでなく、共通ツールや知識の積み上げ、意思決定軸の統一、作ったものを捨てることを厭わない姿勢を包含すると定義しています。
なるほど。ただ速いだけでなく、質も伴ったスピードということですね。
爆落事業だけで2週間に1つのペースで AI エージェントプロダクトを20以上リリースした実績がこれを裏付けています。
本当に爆速ですね。
技術選定の特徴は、事業部ごとに最適なスタックを選択している点です。爆落事業は Go と AWS で高速堅牢な SaaS 基盤を構築し、 AI ワークフォース事業は Python と Microsoft Azure で LLM や AI のエコシステムを最大限活用しています。
それぞれに合った技術を選んでいるんですね。
日本マイクロソフトとの密接な連携のもと、 Azure Open AI などを活用し、エンタープライズ向けのセキュリティ要件にも対応しています。最後に、レイヤー X の戦略と展望、そして課題とリスクについてです。彼らの成長戦略は別途 AI の一語に集約されます。福島市 EEO は、もはや全てのスタートアップには2年の猶予しか残されていないと警鐘を鳴らしています。
2年の猶予ですか。危機感がありますね。
AI 開発速度が標準化される中、大企業もスタートアップと同等の開発能力を獲得しつつあり、この期間内にディストリビューション、つまり顧客基盤を最大限拡張する必要がある。これがレイヤー X の戦略の根幹です。具体的な目標は、2030年度 ARR 1000億円、うち AI エージェント関連事業で500億円です。従業員も2028年度までに1000名体制を目指しています。
壮大な計画ですね。
AI ワークフォース事業では、マイクロソフトコパイロットなどビッグテックとの差別化として、企業固有のポータブルでないスキルに特化します。例えば、契約書レビュー、決算書分析、業界特有の文書処理などですね。
なるほど。汎用的な AI ではなく、専門性の高い AI で勝負するということですね。
もちろん、レイヤー X の挑戦にはいくつかのリスクも伴います。第一に、収益派の時間軸です。現在約37億円の純損失を計上しており、黒字化への道筋が重要です。
確かに、いつまでも赤字というわけにはいきませんね。
第二に、競合の大きさです。爆落の ARR や市場シェアは、マネーフォワードやフリーに対してまだ差があります。第三に、AI 事業の不確実性です。LLM の性能向上でソリューションの差別化が難しくなるリスクもあります。
AI の世界は変化が激しいですもんね。
第四に、急成長する組織のカルチャー維持です。2年で従業員が 2.6 倍になる中、徳を格としたカルチャーをどう浸透させ続けるかが課題です。
組織が大きくなると共通認識を持つのが難しくなりそうです。
しかし、国内 SaaS 最速クラスの ARR1000 億円到達、サービス継続率 99% 以上、アロ率 70% という健全な SaaS KPI を誇ります。そして、TCV、三井物産、三菱 UFJ 銀行といった強力な投資家パートナー陣容、さらに、別途 AI という明確な方向性があります。
そう聞くと課題を乗り越えられそうですね。
これらの要素が組み合わさることで、レイヤー X は日本の SaaS 市場における次のゲームチェンジを起こす可能性を秘めていると言えるでしょう。ブロックチェーンから SaaS へ、そして AI ネイティブ企業へ、正解があるんじゃない、正解にするんだ、という福島さんの哲学が、これからも同社の歩みを導いていくはずです。
レイヤー X さんの今後の展開が本当に楽しみになりました。甲斐さん、今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。それでは次回のディープダイブコンパニーでお会いしましょう。